誰が天に行きますか？聖書の答え。神は特定の数の忠実なクリスチャンを選び、その人たちの死後、天での命に復活させます。選ばれた人たちは、天での相続財産を受ける資格を失わないために、信仰と行状の点で、クリスチャンとしての基準を満たし続けなければなりません。天に行く人たちはそこで何をするのですか？イエスと共に王また祭司として千年間仕えます。天に行く人たちは新しい天、つまり天での政府を構成し、新しい地と呼ばれる地上の社会を支配します。天の支配者たちの働きによって人類は本来神が意図しておられた罪のない完全な状態に回復するでしょう。イザヤ65章17節、ペテロ第2、3章13節。天に復活するのは何人ですか？聖書は14万4千人が天での命に復活することを示しています。啓示14章1節から3節に記録されている幻の中で、使徒ヨハネは、子羊がシオンの山に立っており、彼と共に14万4千人の者が立っているのを見ました。この幻の子羊は復活したイエスを表しています。シオンの山はイエスの、そしてイエスと共に天で支配する14万4千人の高められた立場を表しています。王国でキリストと共に支配する召され選ばれた人たちは小さな群れと呼ばれています。啓示17章14節、ルカ12章32節。この表現から、天へ行く人たちは、イエスの羊の群れ全体の中で、比較的少数であることがわかります。天に行く人たちに関する誤解。誤解。善人はみんな天に行く。事実。神は大半の善人に対して、地上での永遠の命を約束しています。イエスは、誰も天に昇ったことがありませんと言いました。ヨハネ3章13節。つまり、アブラハム、モーセ、ヨブ、ダビデなど、イエスよりも前に亡くなった善人が天に行かなかったことを示しました。彼らはむしろ、地上で生きるために復活するという希望を抱いていたのです。天での命への復活は、第一の復活と呼ばれています。啓示20章6節。この表現は別の復活があることを示唆しています。それは地上での復活です。聖書は、神の王国の支配下では、もはや死はなくなると教えています。啓示21章3、4節。この約束は地上においてのみ当てはまります。これまで天で死が生じたことはないからです。誤解。天での命、または地上での命のどちらを受けるかは各自が選ぶ。事実。章である上への召し、つまり天での命の希望を受ける忠実なクリスチャンを決めるのは神です。フィリピ3章14節。個人的な願望や野心と、その人が選ばれることには何の関係もありません。誤解。地上での永遠の命の希望は劣った希望であり、天に行く価値のない人たちだけに与えられる。事実。神は地上での永遠の命を受ける人々のことを、私の民、私の選ぶ者たち、エホバの祝福された者たちと呼んでいます。イザヤ65章21から23節。その人々には、人類に対する神の当初の目的を成就する素晴らしい機会が開かれています。パラダイスとなった地球で完全な人間として永遠に生きるという目的です。誤解。啓示の書で言及されている14万4千という数は象徴的なものであり、文字通りの数ではない。事実。啓示の書には象徴的な数もありますが、文字通りの数もあります。例えば、子羊の十二使徒の十二の名がそうです。啓示21章14節。14万4千という数も文字通りの数と言える証拠を考えてみましょう。啓示7章4節には、勝因を押された、つまり 天での命を確証された者たちの数、それは144,000であり、と記されています。文脈を見ると、2番目のグループが誰も数え尽くすことのできない大群衆として対比されています。その大群衆も神による救いを経験する人たちです。啓示7章9、10節。もし、144,000という数字が象徴的なものであり、不定の数のグループについて述べているのであれば、二つのグループについての対比は意味をなさなくなるでしょう。脚注。ロバート・L・トーマス教授も、啓示7章4節で言及されている144,000という数字に関して次のように書いています。特定の数と7章9節の不定の数が対比されている。もし前者を象徴的な数とみなすなら、この書に出てくるどの数字も文字通りの数とはみなせなくなる。脚注終わり。加えて、144,000人は、初歩として人類の中から買い取られた人たちとして描写されています。啓示14章4節。初歩という表現は、代表として選ばれるわずかなものを指します。天でキリストと共に、数の定まっていない地上の臣民を支配する人々について、適切に描写しています。